解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーマーは俺の嫁土井中です。
サーチ界でヤシナゴミ三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで9月27日金曜日二次元再退社の夜ライト18クッコロ大魔王ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
どのくらい集まったのか、現場にいる人だけが知ってるということで、
はい
はい
はい、ありがとうございました。
まあそんな感じでね、まあちょっと10月はまたちょっと生配信をやろうというような話にもなっておりますので、
はい
はい
はい、日程の方はおいおい、発表していきますので皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
来てね。
そしてですね、今週も投げ銭が届いております。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
こちらはコバさん。
コバさん、
コバさん、
いつも楽しく拝聴しております。
はい、
運営費お酒代の一助になれば幸いです。ユート先生の新作キスから始まる異世界ハーレム、一夫多妻の世界に転生したので神が決めた運命の人を探しますが、とても可愛らしい絵柄とお話なので、ぜひ読んでみてください。天真爛漫なロリッコもいますということで。
そんなタイトルなの
長いタイトルが。
ちょっと待って、ちょっと買うのにちょっとタイトル追い切れ
た。これは、そうだよね。
急ぐと似たようなタイトルの買っちゃう可能性あるからな、これ。はい、ということでありがとうございます。
キスから始まる異世界ハーレムですか？
はい、キスから始まる異世界ハーレム。で、サブ隊が一夫多妻の世界に転生したので神が決めた運命の人を探します。
あ、見つけました。
はい。
はい、買いました。
はい。
はい、ありがとうございます。
お買い上げしました。
ちょっと待って、俺今月ほんとお金ないのよ。ちょっと、遠慮してもらえると。
そんなこと、すぐ買っちゃうからだよ。
いや、だって勧められたらやっぱり、買わないと。いやいや、
でも投げ銭もくれてますから。
確かに。はい、
その分の投げ銭ですから。
還元はね。
そうか。
ありがとうございます。
あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。
松崎を追い詰めてください、皆さん。
マジでやばいな。
そういうルールじゃなかったけどな、投げ銭って。はい、でもありがとうございます。
はい。
はい、ということで、今週もアニメ感想行ってみたいんですけれども。
はい。
もう結構ね、最終回になった作品とかも。
あります、ね、まあ、
ほぼほぼかな、この。
うん。
あ、まあ、
28日更新ですから。
更新の時はほぼ終わってるでしょうね。
うん、ということで、今週はドイチューさんからお願いします。
はい。アトリ
ー。うん。
これは、現時点ではまだ終わってはないんですけど。
収録日時点では。
そうですね。
うん。
で、割とまあ、ちょっと謎みたいなのが多かったのが。
うん。
割と90ぐらいで、だいぶ回収されたのが、
うん。
ありまして、うん。まあ、ちょっと話してなかったんですけど、アトリにその、僕も言ってましたけど、ほんまにロボなのかどうなのだ、みたいな感じで、
うん。
言ってたんですけど、うん、はい。だから、まあ、ロボはロボなんですけど、うん。その心があるのかどうなのか問題みたいなのが、
はい。
結構、争点になってて、
うん。
で、まあ、心あるんじゃないかみたいな感じに、夏木くんもなり。
うん。
で、しかも、アトリが実は初恋の人、相手だったっていう気づき。なんか、
あれはちょっと
車椅子で。はい。
面白いですね。
うん。
時間の流れをうまく使って。
そうですね。車椅子で子供の時に、もう絶望して崖の上にいた時に助けてくれたお姉さんがいた。
うん。
だその時はお姉さんやったけど、あのままなんで、アトリ。
うん
うん。で、後になって、あの時のお姉さんを追い抜いてたんだ、みたいな感じで、まあ、ちょっと ドキドキするわけですよ。初恋っていうことで意識をしてしまって。うんうん、で、まあ、デートに行って、初めて会った時みたいに靴をまたちょっと買ってあげるみたいな。
うん。
で、そこで、もう二人はキスをしまして。
ねえ。
はい。あ、そんな、急に、ちょっと急やなとも思ったんですけど。
うん、
で、もうキスして、まあ、ちょっと意識し合うみたいになったら、
うん、
アトリーが、なんか日記をつけるようにしてたんです。
うんうん、
で、その日記を夏希くんが見てしまうわけですよ。
うん。
そしたらそこには、キスも性行為も学習した。
うん。
何かわからないが、こうやれば夏希様は喜ぶだろうみたいなことが、つらつらと書かれてある。うん、なんや、結局心のないプログラムやったんかいみたいな感じになって、
うん、
もうその時のアトリがもう怖くて。
完全にロボット前とした感じの。
そうです。だから感情があるふりをしてたのかって言ったら、うん、まあその方が喜ぶと思って、うん、じゃあ今心消せって言ったら、ほんまにハイライト、目のハイライト消えて、うん、はい、わかりました、みたいな。
アクセントもロボットアクセントになってね。
そんな感じになって、
うん、
で、何やったんや、みたいな。で、まぁ、ちょっと一人にしてくれ。で、その時に、うん、アトリがなんか、学校に、なんか、人質取った、みたいな感じで呼び出されるんですよ。
うん。
そのなんか、そのリコール対象だから、うん、暴力事件を起こしたリコール対象やから、その、会社が回収に来た、みたいな。
だ開発者がね、うん、開発者の一人、ね。
開発者の、なんか弟子みたいなやつが、うん、回収に来てて、うん。で、そいつは、その昔アトリがつけてた日記帳ももらってたんですけど、
うん、
でそれを、だからアトリが呼んでしまったんですよね。昔の自分が、誰に使えてて、どんな行動をしていたかっていう日記を自分で知ってしまったんですよ。で、その、学校に、その子供が人質に取られてるから、まあ、それを助けに行く、みたいな。うんで、夏希は夏希で戻ってきたら、アトリがおらへんってなって、うん、で、その日記を見て、あ、あいつ呼んじゃったんや、みたいな感じになるんですけど、その最後のページに、シーナ様っていうのが、前のご主人様なんですけど、
うん、
シーナ様大好きっていうところが、文字がちょっと滲んでるんですね。
うん、
あいつ、心あって涙流してるやんけっていうのが判明するんですよ。うん、もう俺見てる俺、もう、起伏がえぐい。あのアニメ。
うんうんうん。
俺ほんまにアトリのこと嫌いになってたんですよ。もう、
もうお前はほんとちょろいな。どっちもちょろいな。
何やったんやっていうふうに思ってたら、うん、俺心あるじゃないってなって、うん。
あるじゃないって。
で、まあ、結局、まあ、その、夏希さんを守るために、その、開発者の弟子とかも、もうボコボコに、しばいて、
うん。
アトリが助けに行って、
うん。
で、まあ、そこでもう、心が、お前あるじゃないかって言ったら、いや、それはエラーですよ、みたいな感じで、アトリも言うんですけど、うんうん、まあ、心があるかないかなんていうのは、もう人にはそんなにわからないもんなんだから、今何がしたいって全部思い出したんだろう、お前は、って言ったら、もうそこで号泣して、涙を流して、
うん。
やっぱもう、前までそのなんか、ちょっとした伏線みたいなんで、みんなが喜んでて泣いてる時も私だけは泣けませんみたいに。
うん、涙は流せないっていうね。うん。
ない。ロボット、私は高性能だけど、やっぱりロボットだからっていうのを言ってたんですけど、そこで涙を流して。
うん。
やっぱり、だから、どうやらその夏希的には心は、ないふりをずっとしていたっていう。
うん。
機械然としてないといけないから、心を殺してたみたいなことは。いろいろ判明していって。で、その暴力事件の過去もいろいろ分かってきたんですけど、
うん、
そのシーナっていう元の持ち主が、
うん、
夏希のお母さん。
うん。
どうして。だからそのおばあちゃんのところで眠ってたんだっていうので、
うん、
そこで、その、まあ、シーナ様に仕えてて、俺を殴ったんだか、殺した中で、リコールになったんだと思ってたんですけど。
まあ、そのいじめをしてた相手をね。
そうなんですね。うん、結局、いじめっ子をボコボコにしばいたっていうので、うん、まあ、回収されて。でも、脱走して、ずっと見守ってた。その時に、うん、その初恋の夏希のとこに出会ったみたいなのが。
うん、
なんか、すごく綺麗に、すっきりなんか回収されてった感じがして。うん、で、11話のラストで、最後の命令を思い出しました。で、終わったんで。
うんうんうん、
ちょっとラストどうなるんだろうな。
うん。
ああ、なるほど。
はい。
ラストを見て、ドイチューがまたもう一回嫌いになる可能性
はありますね。可能性はありますね。
ちょろいから。
結局お前そうやったんか
よ。君はもう何にしてもちょろいから好きになるのも嫌いになるのもちょろいからね、君は。
そうなんですよ。
そのパターンあるかな
最後の最後に嫌いになって。
嫌いになって終わるパターンあるかな。
さすがにないとは信じたい。
作品がどうこうじゃなくて、対象がドイチューだからね。ちょっとしたことで。
まあまあね。どう嫌うかわかりませんからね。うん。いや、でもなんか面白いですね。
結構、セリフでね、好きだったのは、その、はい、要は、アトリが、ロボットだから最適値を選んでたみたいな、話になるじゃん。その時でもミナモが、なんか、はい、でも人間だってそうだよね、みたいな、なんか、とこが、すごく、すごく丸く収めたというか、まとめた、なんかセリフのような感じがあった。でも確かにそうだよなっていうのは、ね。
そうですね。人間だって自分の心が分からへん。
そうそう。最適値選んでいくのと、人間が学習して、あ、こうすれば人喜ぶんだとか、覚えていくのはなんか、あ、割と似てる部分だなと思って、すごく腑に落ちた感じはあったんですけどね、あそこ。
そうですね。
うん。
いや、やっぱ、考えさせられるような。
ねえ。なんか、思いのほかといってはあれですけれども、はい、すごくハマりましたね、アトリは。
そうですね、僕も。うん、やっぱ、花田十喜さんのシリーズ構成ものにはハマりがちだなと思いましたね。一個一個のセリフも良かったりしますか？
うん。
やっぱ謎が、はい、最終回楽しみ。
謎が明かされていく感じが、気持ちいいよね、
うん。気持ちいいですよね。ほんまになんか、ちゃんと、どうなんてとこ全部綺麗にやってくれてる感があって。
うん。
うん、面白い。はい、最終回楽しみです。
はい。了解しました。はい、じゃあ、次、松崎さん、お願いします。
は
い、
じゃあ、僕の妻は感情がない。
うん。
おぉ。
なんかロボットの話なんです
ロボット。これもロボットだ。
うん。
この、まあ、最終回、終わって、
はいはい。はい。
最終回のね、あたりの話が、要は、うんうん、そのミーナちゃん、ロボットを、家族に紹介するっていう話で、だからなんかね、すごくなんか身につまされるものがすごくあるというか、
人事権最大者としてね、
なんかね、すごく考えないといけない話なんじゃないかと思って、だから僕結構このアニメすごく好きなの、なんかここなんですけど、例えば
確かにね、
そう、主人公のね、たくまのおじさ
ん
っていうのが、うんうんうん、まあ、うちに突然やってきて、うん、その、まあ、ミーナちゃんを、その、妻にしてるっていうのを、まあ、知って、
うん、
じゃあ、それはちょっと趣味が悪いんじゃないかって。
おー、うん、
はっきり言うわけですよね。
うん。
だから、それはもう単純に気持ち悪いとか、いうことよりも、
うん、
その、なんか、その、ゲーム感覚というか、そういう感じで、うん、ロボットを奥さんとしてるなら、その、うん、やめた方がいいんじゃないか。
うん。
っていうようなことを言われて。
うん。
で、その対等な関係としてやっていきたいと、たくまは。
うん。
でも、いや、その、もし、じゃあこれでやっぱり会わない、離婚するってなった時に、対等な立場から人間とロボットっていう、関係になるのが気持ち悪いと、
うん、
みたいなことを言って、まあなんとかその説得しようというか、ちょっと説明をね、
うん、
するんですけど、
まあ川追いだからみたいな感じでね。
そうそうそう。
うん。
だからなんかちゃんとおじさんにもちゃんとその言い分っていうのがちゃんとあって、
うん。
そしたらミーナちゃんがおじさんの腕をグッて掴んで、
うん。うんうんうん、
私はたくま様と一緒にいてもいなくても同じですって言って、
うん、
無表情なんですけど、
うん、
めちゃめちゃ力強くこのなんか、泥棒を撃退するかのような握力で、キティーってやるんですけど、
うん、ちょっとおじさん浮いてたんちゃうかなぐらい、
うん、
ひねり上げてた感じがありましたけど。
たくま様がどのように私と付き合うかは私とたくま様の自由です。
うん。
お
う。で、最大者は新しく恋人を作る必要はありませんっていう、うん、言い切るっていう。
うんうんうんうん。
まあでも、ミーナちゃんは感情がないので、それがまあたまたま力が強くなっちゃった だけだと思うんですけど。
まあね、怒って言ったわけ、うん、やったわけじゃない。
やったわけじゃないんですけど。うん、で、まあそういうこともあり、うん、家族、その、両親に挨拶に行くと。
うん。
みんなちゃんを紹介しに行くっていうのが、うん、まあ、最終話前の話なんですけど、うん、まあ、当然、両親も、特に本気には思ってないんですよ。その奥さんっていうのを。
うん。
じゃあ紹介したんですけど。で、守くん子供も連れて行って、
うん、
あら、可愛いわね、みたいな。
うん。
感じのことがあったりしたんですけど、そしたらお母さんが、ミーナちゃんの所有者っていうのは、
うん、
まあ、あなた、タクマなのよね、と。
うん。
それを私に変えられないか、と。
うん。
って言ってるのも、奥さんのことを所有者って言ってるのが気持ち悪いと。
うん、うん。
だから、実は、そのお母さんは、その、うん、本当にミーナちゃんのことを奥さんだと思ってることを分かってて、
うん、
で、そうじゃない方がいいんじゃないかしら、その、あなたが本当に奥さんだと言うならそういう風にした方がいいんじゃないかっていうのを全部分かった上で今まで聞いてたと。
うん。
うん、最初だから俺、お母さん嫌なのかと思ってた。
そうそうそう。
なんかすげえ便利ねとかそんなようなことばっかり言ってたし。う
ん、ミーナちゃんをすごくこんなにいい子なんだよっていうふうにタクマがいろいろ説明して、その料理のこととかちゃんと作ってくれるし、うんうんうん、みたいなこと言っても、
うん、
あ、まあ便利なロボットね、みたいな感じでしか言ってくれないから、うん、なんかうまく伝わってないなっていう気持ちがタクマの中にあったんですけど、実はお母さんはちゃんと分かってて、
うん、
で、そういうふうな提案をしてて、
うん、
でもミーナちゃんは、その所有権の、うん、その、譲渡みたいなのはおすすめしませんみたいなことを言って、
うん。
なんかやたら、その、所有者をタクマじゃなくすことに、すごく抵抗を、うん。
なるほど。
うん。
感情はないんですけど、
うん。
すごく論理的に論理的に、
うん。
だから、所有権をお母様に移行した場合、その何かもしもがあった時にお母様の、その、命をまあ最優先する行動をしてしまうようになる。
ね、
うんうん、
でなんか決定権みたいなもお母さんが第一番になっちゃうみたいな。
うん
う
ん、
っていうのですごくすごくまあ嫌がってるように見える感じで、
うんうんう
ん、嫌がってるように見えるだけなんですけど、
うんう
ん、見える感じでまあ結局
あれは
今のままで。
で多分でも俺
いやそう見せかけてるだけで感情なんてないですから、
こっちもこっちで固くなだなもう
感情なんてないですから、
うん、
っていうのがありまあ、結果まあ本当にちゃんと両親に、うん、説明ちゃんとまあ一応了承を得て、
うん、
で、無事にその家族公認の仲になりましたっていう終わりだったんですけど。
うん。
うん、父ちゃんも良かったしな。
そう、お父さんがね、
うん、
そう、お父さんはね、案の定何も気づいてないんですよ。そういうことに。でもね、お父さんもお父さんで、そのタクマと二人っきりでね、その喋ってる時に、うん、なんかその人間の息子見せてやれなくてごめんなみたいなことを言うわけですよ。
うん。
タクマがね。うん。
タクマが。そしたら、いや、人間なんて、勝手に親の勝手で生まれてくるものなんだから。
うん。
だから、俺たちの気持ちなんて考えるなっていう、
うん、
あそこのね、お父さんとタクマの会話もすげえ良くて。
すげえ良かった。
だからね、めちゃめちゃ考えさせられる。
うん。
うん。
話で終わって、でもハッピーエンドで。
うん。
その、息子ができたから新しい家に引っ越すみたいなのもあったりとかして。
うん。
それもなんか、もうね、なんかそういう終わり方なんですけど、なんかそれがすごく、なんか幸せで。
うん。
ただ考えさせられるだけでもない、ただ幸せなだけでもない、その、終わり方っていうのが僕はすごくいい。最終回というか。
いい最終回だった、マジで。
終わりだったなっていうのを思いましたね。
なんかちょっと落ちたいなもあって。 お母さんが、子供ロボット可愛いからっつって買うんですけど。
同じタイプの見守りロボット。
うん。
うん。うんうん、そしたら、めっちゃ渋い声で、塩分取りすぎですよとか言われて、思ってたんとちゃうみたいな。
いひいて笑わないみたいな感じで。そう。だから、もともと、それが本来の、見守りロボットのね、
うん、
あれらしいんですけど。
うん、
だから、ああいうリアクションをするっていうのも、もう本当になんか、偶然というか。
うん。
ただ、それもなんか、いきって笑ってるところを、その両親が見て、
うん。
たくまの小さい頃とそっくりねっていう。
ああ。
たくまも、あんたも子供の頃こうやって笑ってたのよ。いきに。
本当にじゃあ子供。
そう。
本当の子供っぽい感じの。
本当、孫見てるような、
ああ。
感じになったんですよね、あれは。
そういうなんか、実際に本当はどうなんだろうみたいな、この、
うんうん、
余白も残しつつの、
うんうん、
この落としどころっていうのはすごく、美しかったな、良かったなっていうふうに思いましたね。
うん。うん、なるほどね。
大紹介だった。
うん。
まあ、やっぱりその、ね、我々で言うところの二次元嫁を、家族に紹介するっていうのは、なかなかの、こう、ちょっとね。
そう。
まあ、見開けの母は、
はい、見開けの母。
無表情になってましたからね。ほんまに感情がなかったから。
そうか、うちの母は感情がなくなったからね。嫁抜きの集合写真ではあんなにこやかだった母が。
うん、
嫁と一緒に並んだら、ちょっと表情がね。感情が
なくなって
た。ハイライト消えてて。そう、そう。あれ、下手したら日記もつけてたかもよ。なんか。最後、別な意味の涙の、なんかこう、文字で滲んでたりとかしたかもしれないですからね。
うん。
いや、素晴らしい最終回でしたね。
ああ、いいですね、
は
い。
うん。
了解しました。じゃあ、最後、俺なんですけれども、うんまあ俺もちょっと最終回の話っちゃ話なんですが、はい、小市民シリーズ、
うん。
これがなんか結構話数短くてですね、10話が最終回で、まあ、同時に2期決定の発表もあったんですけれども、
はいはい。
はいはいはい。
結構7話くらいからちょっと、あ、こういう感じにみたいな流れになっていきまして、で、その、7話くらいから、まあ、夏休みに入ってですね、幼いさんが、ガチの誘拐事件に巻き込まれるんですよ。
ほう。
で、誘拐したのは、もう同学年の、まあ、元中学が一緒なのかな、の女子のドラッググループなんですよ。うん、もう中学の頃からなんか、その、合法ドラッグみたいのをやってて、で、保護観察処分になったっていう、子がまあグループのリーダーでみたいのがまあ誘拐をしたんですけれども、幼いさんの自宅に身代金500万円の電話がかかってくるんですよ。うん、で結構でかい事件じゃないですか。
うん、
ね、まあ前半でもその結果的に幼いさんの自転車盗んだやつからチケットの転売グループが逮捕されるみたいなのありましたけど、
はい、
これもまたそこそこでかい事件じゃないですか。で、その誘拐された幼いさんが、まあ、小鳩くんに送った、まあ、このスイーツを買ってきてメールっていうのが、その、自分の SOS と自分が監禁されてる場所のヒントになってて、で、まあ、監禁場所を割り出して、その、小鳩くんの友人の健吾も、の協力もあって、
うん、
で、犯人も、まあ、逮捕して、幼いさんも無事救出した、みたいな話なんですよ。で、まあ、推理者ですからね。そういう、幼いさんがヒントを与えたことで小鳩くん解決したっていう風な構図には見えるんですけれども。
うん、
はい。
で、まあその事件が解決してちょっと落ち着いた頃に二人でその夏休みのスイーツ巡りをずっとやってたんで、まあその続きをしようっていうことで、うん、なんか、夏季限定トロピカルパフェっていうのを食べに行くわけですよ。
はいはい。
で、そこの店の中の会話の中で、
うん。
あの、 小鳩くんが、誘拐されるって分かってたんだよね、幼いさんっていうことを言い出して、小鳩くんが、今度、幼いさんをちょっと詰めていく流れになるのよ。推理で。で、そもそもこの誘拐事件っていうのが、幼いさんが、その犯人グループの、さっき言ってたリーダーの主犯の、伊沢はせみっていうのを、警察に逮捕させるために、その犯人グループを、もう誘導して、自分を誘拐させて、監禁させて、で、身の代金取らせて、
大ごとにしたってことです。
そう、小鳩くんも、ケンゴも、ある意味誘導して、警察沙汰にしたのよ。で、まあ理由はその中学の頃に、まあちょっとある理由からそのドラッググループを、幼いさんが告発して、で、結果その保護観察処分になった伊沢っていうのに、まあ逆恨みみたいのもあってずっと狙われてたのね。で、夏休みがもう始まる前から、その伊沢、長谷美に誘拐されそうだっていうのはもう分かってて、コバドクに助けてもらおうと思ってて、ずーっとこう、まあ、画策みたいのをしてたんですよ。だから、幼いさんは自分の身の安全のために、その、伊沢が逮捕されて、実刑を受けて、少年院か、まあ、場合によっては刑務所に服役させたかったんですね。でも身の代金の電話ってことはもう営利目的じゃないですか。向こうが電話かけたってことは。だからまあ、それはもう、刑務所行って、当然のことをしてるわけじゃないですか、向こうは。
はい。
でもその、営利目的誘拐っていうのは、実はその、伊沢はせみはやってないんですね。
うん？
これは、幼いさんが、その、だから、まあ、普通っていうか、その、身の代金の電話抜きにしたら、まあ、誘拐は誘拐なんですけど、その、まあ、拉致監禁レベルじゃないですか。
まあ、そうですね。
で、それを身の代金目的の誘拐にランクアップさせたんですよ。
うん。
っていうのがまたいろいろあって、この内通者っていうのが向こうのグループにいるんですね。幼いさんの。で、その協力で、ボイスチェンジャーを使って、誘拐を成立させるんですよ。ボイスチェンジャーと録音を使って。で、ただ声もその内通者を、まあ、ある意味騙して、内通者が録音してたものを使ってたから、自分は関わってないっていうふうに見せれるわけですよ。で、だから結果、その、警察にも自分が関わってるってことは分からないっていうようなことまで考えて、幼いさんがやってて、だから結局もう登場人物、内通者とか、小鳩くん含めて全部、幼いさんの手のひらの上で転がされてたの。で、小鳩くんが、幼いさんを誘拐したのは、幼いさん自身だったんだね、みたいなこと言ったら、そうよ、やっと当たったね、小鳩くんっていうようなことを言い出すんですよ。
怖すぎるな。
結構ね、まあ、前にその、小市民の話したときに、やっぱちょっと、幼いさんの、怖い部分の話はちょっとしたと思うんですね。
はい。
でも、まあそこが、まあちょっとまた、魅力的だ、みたいな話をしたんですけど、ちょっとレベルが違ってきたなと思って、それこそ思ってたんと違うレベルになって、でも結構その描写とかも、不良グループにね、もう本当縛られて監禁されて、刃物で傷つけられそうになるのよ。で、その時に、まあちょっとその、なんだろうな、警察が来るまでの時間稼ぎみたいのもあったんだろうけど、淡々と、ビンタを何発撃たれて、パンチ何発やられて、それがとても痛かったみたいのを、淡々と、全員の名前を言いながら言う。だから、自分はあなたが何者かを全員、名前知ってるよ、みたいな感じの匂わせて。で、ナイフ突きつけられてね、傷つけられる。そんなことされたら、その傷を見るたびに、みんなのことを思い出しちゃうと思うの、みたく言うのよ。これってもう、なんつうのかな、復讐宣言じゃない。もう、復讐予告みたいのじゃない、この辺がね、もう、ほんと見てると、サイコホラー見てるみたいになってきて。
ねえ、ほんと、そうとしか聞こえないっすよ。
そう。
学園謎解き、楽しいな、じゃないんだ。
ね、やっぱ、評価のイメージもあるじゃない。
はい。
作者のね、米沢さんのがあるから、 でも、はい、まあ今回のは、まあ、学校の外とかの事件も結構いろいろ序盤から出てきて、
うん、
でもその一番最初のね、エピソードで、まあその幼いさんが自転車盗まれて、結果的にそのやつからグループがその逮捕される、
うんうん、
それがニュースとかにもなってたっていうのを見て、はい、ちょっとこう、シュンとしてる幼いさんも、
うん、
の描写もあったんだけど、
うん、
やっぱりその、でもあれは自分が誘導したわけじゃなかったわけよ。結果的にそういうことをしてて捕まったっていうのはあるけど、うんう
ん、はい、
今回はちょっと自ら誘導してみたいのがあって、
うん、
で、後半はそのケーキ食べながらの、パフェ食べながらの会話なんだけども、
うん、
こう、コバト君がね、推理して、まあ、詰め終わった後に、
うん、
今度は、ちょっと幼いさんの方が、でも、コバト君は、推理を楽しんでたよね、みたいな感じの、ちょっと、逆、うん、逆にちょっと詰めていくような感じにも、なったりして、はい、で、まあ、その10話で、うん、10話の前半で、まあ、小市民になるための関係っていうのを、まあ、解消しようってなって、で、B パートはまあ、もちろん2期ありきだから、B パートの予告イントロみたいな B パートで締めになるんですけど、
うん、
これちょっと2期どうなんのっていう、どういう流れになるのみたいなのが、
うんうんうん、
で、B パートでね、お互いに、お互いのことを好きな人が現れるんですよ。もう、あの、もう校内では2人付き合ってると思われてたから、
はいはいはい、
あの、で、夏休み終わって、もう全く一緒にいなくなって、廊下ですれ違っても二人会話交わさないんですよ。
うん。
で、それを見てるから、あ、二人別れたっていうことが、まあ、付き合ってはないんだけどね。別れたっていうことになって、うん、で、コバト君の方にも、ちょっとギャルっぽい子が、ちょっと付き合わないみたいになって。
うん。
で、幼いさんの方にも、ちょっと幼いさんのことを、好きだと思ってるような男子が現れて、で、幼いさんもなんか、それを言われて、付き合うとまでは明言してないけど、
うん、
なんか、じゃあ、一緒になんかスイーツ食べに行きましょう、みたく誘われて、その男の子がホイホイついてくんだけど、
消されるって。
怖くて、怖くて。で、しかも最後ね、まあ、これはまあ伏線なんでしょうけれども、
はい、
ライト版みたいな車が、河川敷で燃え上がってるし、
うん
もう、いや、幼いさんがやったとは思わないけれども、
もう、今んとこ、今んとこ第一容疑者やって。
ちょ、怖くて、いや、もちろんその幼いさんにもなんか理由があったような感じにもあるのね。
はい。
その、なんか、で、そのちょっと関係解消の時にも、マジのちょっと涙を一粒こぼすみたいなのは、うんあったんだけど、
はい、
いや、これほんとちょっと日暮らしじゃないけど、これ、第2期どうなってんの？いきなり、血しぶきから始まってもおかしくないくらいの。
いや、だってその、小市民シリーズ終わったタイミングぐらいのトレンドで、
うん、
岐阜の治安っていうのが。
ああ、あれ、そういうことか。
あ、そっか。岐阜だもんね、あれ。
見たトレンド見たわ。
小市民シリーズの前が、あの、変人のサラダボールで、
うん、はいはいはいはい。
あの第1話が公園で爆破してるところから始
まって、うんうん、はいはいはい。
で、小市民こっちは爆破で始まって、あっちは爆破で終わったよってなって。
うん。
で、後々考えたら、日暮らしも岐阜だってなって。
ああ、そっか。
岐阜やべえぞって。
今、岐阜が熱いね。
熱いね。
これ、すごいな。岐阜、悪い意味で聖地になりそうな。
そうですね。
ああ、そっか。いや、でもちょっとね、これ2期、来年の春くらいらしいんですけど。
はい。
やっぱ、ちょっと評価のね、イメージで見てたから。
はいはい。
なんか、そんな大元な、ことになるとは思わず見てたから、
うん、
急にちょっと怖いなって感じになってきて、
うん、
いやーでもちょっとハマっちゃいましたね。
ちょっと一気見しよう。
そうこれはね、もう本当に、 後半おののくよ。俺ちょっとだって今遠慮して喋ってたもん。もっといっぱいあるもん、本当は。まあ、ということでですね。
はい。
はい。まあ、今期も、まあ、もうちょっとね、来週、再来週とかもしかしたらまだ、今期とかも混じった話になるかもしれないですけれども。
はい。
ね。もう佳境も佳境、最終回もいろいろあったということで、以上、今期のアニメ感想 A パートでした。で、B パートは、もうすぐまた新しいアニメが始まりますので、その辺の話をしたいと思います。2024秋アニメ期待作を語ろう。
はーい、
はい、ということで、もうそんな時期でございます。
うん。秋だ。
はい、秋だとって、まあ、いろいろ期待作をですね、もう本当、明日、明後日くらいからもう始まるのかな？
うん。
はい。もしかしたらそっか。
そんな感じなので、ちょっとまあ、ざーっと期待作をですね、3人で語っていきたいと思いますんで。
はい。
まずは、じゃあ、ドイチューさんから。
ネガポジアングダー。
うん。
これ、なんか、余命宣告された少年が、なんか、釣りが趣味の変な奴が集うとこに行って、
うん、
何かに目覚めるみたいな、なんかそういう、なんかアニオリっぽいんですよね。
あ、そうなんだ。これアニオリなんだ。
確かオリジナルって書いてた気がしますよね。
うん。
だったかな、だと思います。
なんか確かに原作とかって書いてないな。
そうなんですよね。そうそうそう。原作がこのなんかスタッフさんたちみたいな感じになってるんで。ネガ、うん、ネガグラプロジェクトってなってるんで、多分そういうことだと思うんですけど。
うん。
まあ、シリーズ構成脚本がフリーレンとかやってた人なんで。
ああ、そうなのね、う
ん。はい。ちょっとまあ、で、PV も見たんですけど、なんかええ感じな。
うんうんうん。
綺麗。感じで、
うん、
まあちょっとどういう風になるのかわかんないですけど、面白そうだなーと思いましたね。キャラクターもいっぱいいて、ね、はい、本当へんてこなキャラがいっぱいいるっぽいんで、
うん、ちょっともう その余命宣告プラス多額の借金とかもあるどん底の人が釣りにはまっていくっていうのはちょっと、うん、
ねえ、
うん、
ある意味ね、とんでも展開みたいな部分もあって。うん、ちょっと面白そうだなっていうのはありますけどね。そ
う
です
よ。うん。なんか普通に可愛い男前とかいろんなのがいる中で、あの昔の所さんが漫画になったみたいな。
ああ。キャ
ラとしてもいるから。
名前忘れ、おじさんみたいなんでしょ？
そうです。
グラサンして、
はい。
口があの数字の3みたいな。3
みたいな。
デジタル所さんみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
一人だけ二等身くらい、二等身か、そんくらいの。
ぐらいの、はい、
うん。なんか西森さんって気になるな、キャラの中で。
西森さん。
うん。
女の子ああ、ね。
うん。
うん、かわい
い。いわゆる勘違いさせやすいタイプって書いてある。完全に、もうあってもいないのに勘違いさせられてない。
おお。
ちょっと興味ありますね、これ。
ねえ、ちょっと個性豊かなキャラが多そうなんで、うん、面白そうだな、と思いました。
はーい。
はーい。
じゃあ、松崎さん。
僕はね、原作知ってるものもあれば、
うん、
原作名前聞いてたけどのやつが結構あって、
はいはい
はい、はい、はい。
読んでなかったな、これが、ちょこちょこあるんですよね。
うん。
うん、
で、その中でも、だから俺はこっち側にあんまり興味なかったから読んでなかったけどっていうので、トリリオンゲーム。
トリリオンゲーム。
まあ、あれですよね。アイシールドの人ですよね。
そうです。
ああ、はいはいはい。
はいはい。俺も気になってたんだよね、俺。
そう、これ原作はね、むしろめっちゃ売れてるし、
うん、
話題にもなってるんだけど、うん、やっぱりその、可愛い女の子が出てるわけじゃないっていうので、
やっぱね、
読んでなかった分が、
うん。池上良一さんの絵はね、読めば絶対面白いんだけど、はい、
そう。
ちょっと二の足踏んじゃうんだよね。
そのね
絵が池上さんか。
そうです、そうです。手紙さんと稲垣さんでやってるんですよ。だから絶対面白いはずなんですよね、
ゲーム。す
げえな。あ、で、うん、ドラマにもなってんのね、すでに。
ドラマにもなってますね。
うん。
うん。
なんだけど、やっぱり、どうしてもちょっと触れてこなかった作品っていうのもありで、題材もやっぱりちょっとなんか、硬そうというか、やっぱりそのなんか、マネーゲームみたいな、感じのお話のはずなので、だからあまりそのチェックしてなかった。これでね、実はみんななんか、みんな、誰かの可愛い子の生まれ変わりで、みたいな。
で、あいつが好きで、実はこいつも思っててね。
そうそうそうそう。あれば、
恋愛ゲームね。
そう。あれば僕もなんか、あ、読むってなったんでしょうけど、
うん。
やっぱり数ある漫画の中で、
うん。
ちょっとこれは後回しになってしまってた部分ではあるので、
わかる。
うん。
もうそうだわ。
ちょっとこれを機にね、
確か
ちょっ
に。
と、触れてみようかなっていう中の、やっぱり代表的なやつかな。
なるほど。
なるほどね。
これ知っといた方がいいなは、やっぱりなんかあるんですよね。
まあでもちょっとこれ、ざっと今、俺も知らなくてね、概要見たけど、これ、多分俺好きだなと思うな、なんか。
そう、絶対面白いんですよ。
ね。
絶対面白いのはもう分かってはいるんですけどっていう。
今までにあんまなかった感じかもしんないね、ちょっとマネーゲーム的な要素があるのかね、
そうですよね、多分。ちょっと大人向けというか。
でも、僕も昔、ね、ドラマにもなった100億の男っていうやつを僕は見ていたので、あれは緒方直人さん主演、
そうだ、
ドラマになったかな？
うん。
あれ、まあ、あれは、なんかたまに出てくるお色気要素で漫画読んでた。
わかる。
を見てた身からすると、多分見れるというか、になる部分はあると思うので、まあ、トリリオンゲームはちょっと見とかないとなっていうのは思ってます。
これを機にね、確かに。
了解っす。じゃあ、今回でもね、なんか日記っていうか続きものが結構多い。
多いですね。
印象あって、いつも以上に。で、あとは、まあ、そうですね。で、あとは注目作というか、その漫画原作が結構ね、話題になってて。
そうですね。
そっからのアニメ化とかあるんですけど。これ、松崎かな？前に漫画紹介、おすすめ漫画紹介で、合コンに行ったら女がいなかった話。確か松崎が紹介してたと思うんですけど。そうです
ね。僕がドハマりしてる漫画です。
これ、PV 見たら、やっぱもう改めてちょっと面白そうだなと思って、で、やっぱりその、男装女子。で、今までこう、キャラの中でグループの中に一人いるみたいなの構図ってのは、まあ、あったかなっていうのもあるんですよ。男装まで行かなくても、まあ男装の霊人とか、でも今回割とその男装女子っていうのを割と軸に置いた恋愛ものじゃないですか。
そうですね。
これはやっぱちょっと面白そうだなっていうのがあって、ちょっと今回はね、僕、やっぱもう暫定の暫定じゃないですけど、キャラをちょっと見ていこうと思ったんですけど、
早い。
ファーストタッチのさらにお手つきですよ、これ。
まだ読み札読んでないよ。
読み札読んでないのに。
ちはやふるですか？
そう。でも別にこっち特殊能力あるわけじゃないから。取ったら全然違う場合もあるんだけど。でもね、その男装女子のキャラの一人を、遠山さんが声当ててるっていうのはちょっと興味あって、琥珀さんですか。で、まあ、遠山さん好きだってのもあるけど、遠山さんのその男装女子的なキャラってやっぱ、ちょっと新鮮な感じもあって、でも、そのキャラプロフィール読んだら、割とその、俺様キャラを、の担当として試行錯誤してるとことか、あとその周りの行動に対するツッコミ役、 で、真面目な性格っていうのは、うん、結構遠山さんがやってたキャラにちょっと通ずるものがあったりして、
うん、
ちょっとこの琥珀ってキャラは、ちょっと注目だなってちょっと思ってるところもあって。
あの、この女性3人が、と、男装喫茶で、
うん、
働いてるっていう大学生3人。
うん。
うん。なんで、その、何々キャラみたいなのを、なんかみんなそれぞれある
んですよ、ね。うん、うん
うん
うん。
その中で、俺様がいいよって言われて、
うん、うん。
自分の中にない俺様を、
頑張って。
試行錯誤するっていう。
なるほど、ね。
俺様じゃないよ。はい、人様の意見に流されて。
ただなんか肌は焼けてるし、なんかちょっとぽいっていう。
まあ、側はね、側っていうか。
はい。
うん。
髪の色もちょっと金髪だしっていうので。
でも構図がさ、うん、もう、まあ男3人とその、男装女子3人で、先輩がうざいじゃないけど、ちゃんとこう、なんつうのね、カップルが割と、
は
っきり成立した中で進んでいく感じで。
はい、
なるほどね。うん。なんか俺は好きな感じがある。まあだから、サブキャラってわけじゃないけど、ちょっとサブキャラカップル味のある感じのカップルに全体的になるんじゃないかなっていうのがあって、うん、ちょっとこれは改めて興味湧きましたね。
うん。なるほど。
はい。じゃあもう一巡行きましょうか。
はい。魔法使いになれなかった女の子の話。
うん。
これも兄よりみたいなんですけど。
うん。
なんかね、ほっちゃんがすげえ PV 見たら可愛かったんですよ。堀江ゆいが。
堀江さん？うん。
堀江ゆいが先生役なんですよ。
うんうんうん。
まあ、幼女先生なんですけど。
うん。
うん。なんかね、あらすじ見てもなんかちょっと面白そうだな。その魔法使いにずっと憧れてた。少女に憧れてた女の子と、
うん、
もう、すげえ、サラブレッドな、もう、魔法使いになることが決定づけられた名家の、つんけんしたような女の子が、どっちも、落第組のクラスに入っちゃって、
うん、
普通、その、普通科だと魔法使いにはもうなれません、みたいな、クラスに行くんですけど、そこで現れたこの、堀江ゆいの先生が、
うん、
その、昔は魔法陣はこうやって書いてたんだって、こう手で書き出す。
うん。
で、どうやらその世界では、なんか、魔法の手帳みたいなんで、魔法陣出して魔法を使うんですけど。
うん。
だから、それをなんか教えてやるみたいなお話っぽくて。
うん。
ちょっとその、落ちこぼれが、のし上がるみたいな、構図なのかなっていうのもあって、
うん、
なんかね、絵も、なんか、ちょっと特殊な感じで。
なんか、ふわっとしてるね、なんか。
う
ん、
そうですね。なんか、淡い色彩みたいな感じで。うん、なんか、でも、すごい、ちょっと面白そう。
でしたね。え、堀江さんのキャラってどれだ？どこにいる？
ですね、南鈴木っていう青髪の。あ、
これか。はいはいはいはいはいはい。はい、また、とんがり帽子かぶってんじゃん、魔女帽子。
かわいいんで、かわいいんですよ。
君が好きな。
はい、そうなんですよ。
魔女属性に弱い。
ザ・魔女っていうのいいんですよ。黒いローブで。はい、ちょっとこれは、ちょっと見てみようと思いました。
了解です。
はい。
じゃあ、まあ、じゃあ、はい、まあ、魔法少女つながりで、
うん。
株式会社マジルミエ。
はいはいはいはい。
なんか、これ、まあ、原作僕知らないんですけど、
ジャンプラっぽいですね。
ジャンプラっぽいですね。
うん。
僕ね、なんか、若干こういう設定結構僕好きで、
うん。
魔法少女、それは強くて、かっこよくて、しなやかで、誰もが憧れて、高級鳥で、人気が高い。
ちょっと一個、ちょっと一個なんか
立派な一つの職業だっていうキャッチフレーズを今、目の前にしてるんですけど。
ああ、魔女を完全にビジネスとして。
はい。だから、ベンチャー企業、株式会社、マジルミエっていうのに、新卒で、入社することになった女の子のお話。
うん、
ああ、
魔女版ニューゲームみたいな。
うん。
そう、なんかちょっとね、ちょっとお仕事アニメっぽさも、
うん、
あるのかもしれない、ね。
もうね、昔やってたアニメ、もう本当に僕学生時代やってたアニメで、 地球防衛企業ダイガードっていうアニメがあったんですけど。
あ、ありましたね。
聞いたことあるな、はいはいはい。
もう、要は、ロボットものなんですけど、うんうん、それを会社が、
うん、
もう、管理してて、
うんうん、
それでなんか、いろいろやっていくみたいな。
だから民間の企業が巨大ロボットを、
そうですね。
まあ、ちょっと世界、まあ、平和を守る、治安を守るみたいな感じだったかな。
なんか結構僕なんかこういう、なんかファンタジー要素と現実のなんか、うん、そこなんかちゃんとしないといけないみたいな、その会社とか、そういうのの組み合わせが結構好きで。
うん。
これも多分その好きな系譜なのかなと思いながら。
うん。
うん。
あと、これ主役の子が、の、声優がファイルーズアイさんなんですけど。
うん。
はいはいはい。
ちょっとファイルーズアイ出すぎですね。
ファイルーズアイ。ファイルーズアイ死ぬほど仕事してるよね。こう
ちょっと。
なんか。いいことよ。いいこと。
いや、サイトいろいろ見てたら、また名前あったで、みたいな感じですよ、ね。
そうそうそう。
いいこと。売れてるの。
売れてるわ。
いや、すげえなと思いますね。単純によく。見るし、
うん。まあそうね。うん。
実際いろんなキャラやってるもんな。
うん、
ね。それの、まあメインヒロイン、主役、
うん、
ね、の枠で、株式会社マジルミエ、
うん、
来期やるということですね。はい。
ああ、またリクルートスーツがいいですな。
うん。
うん。
そう。
了解です。じゃあ次よろしいですか。
はい。
ね。結構ちらほらやっぱり今期も妖怪オカルト系がちらほらあったりするんですけれども、はい、妖怪の学校の先生始めました。
うん、これは三平さんだな。
うん、ちょいちょい書店でもなんか新刊出るたびに平積み見かけたりしてなんか気にはなってた作品なんですけど、うん、
ほいほい。
まあその新米教師の安倍春明、安倍の生命と書いて安倍春明が、はい、まあ、教師になるんだけど、その学校が妖怪たちの学校だったみたいな。
うん。
はい、で、その、春秋先生は、結構ビビリで、泣き虫だと、うん。で、まあ、そういうのの感じで、ドタバタになるのかな、みたいな。
なるほど。
感じのアニメなんですけれども、結構ね、ちょっとまあ、感心したというかですね、結構その、やっぱり、名前とかあるじゃないですか、ネーミングって。
はいはい。
で、例えばまあ、まあこのアニメでも、ほぼほぼキャラそうだったりするんですけど、例えば、妖怪の名前をもじったね、うん、その生徒とかもいるわけですよ。
はい。
うん、
なんだったっけ、泥多忙の。
泥田光太郎？
ドロタ・コウタロウとかね。で、ドロタボーですよってなんだけど、はいはいはい、ちょっとね、個人的に感じしたのはですね、歌川邦子っていう、まあ、プロフィールを見ると、ガシャドクロって妖怪の女の子がいるんですけど、
はい、
このネーミングが、ガシャドクロっていう妖怪の今絵として、
はい
使われてるのが、浮世絵の絵なんですよ。
はいはい、
で、その、うん書いた人が歌川国芳っていう。
へぇ
ー。
ちょっとここ、妖怪好きは、あ、分かってらっしゃるみたいな。
いいセンスだ
な。うん。センスあったりしてて、うん、あ、意外とちょっと結構そういうとこはしっかりしてんなっていうのと、で、結構この、歌川国子ちゃんが、またこれプロフィールと、ビジュアル見たら、おっとりクラス委員らしくて、で普段は可愛らしい女の子なんですけど、うん、びっくりしたり、なんか感情高ぶったりすると、ガシャドクロの、でっかいドクロになるっていう、子らしくて、結構これはそのギャップ萌えというか、うん、ちょっとその、ラーメン赤猫のクリシュナちゃんに通じるものがちょっと、ね、
そうですね。
なんか、ある感じがあって、ちょっと気になってるのと、あと公式サイトのまだキャラ紹介のとこにはないんだけど、うん、サイトのトップのイラストの集合写真の中に、六六尾の女の子がいるんですよ。
いますね。
いますね。
うん。で、ウィキペディアとか見たら、やっぱ情報出てたんですけど、最終的に俺この子好きになるような気がします。
はい、なんかこの、なんていうやろう、困り眉みたいなのが好きそうな感じ。
困り眉がね。
うん。
ちょっとこれは、まあそういう意味でちょっとキャ、あの妖怪物でもそうですけれども、ちょっとキャラとしてもちょっと注目するのがちらほらあって。
うん、
で、なんか見たらやっぱ恋愛がいろいろ多発して起こるような感じで、そのサブキャラカップルがまたこれも多そうな感じがあってですね。
なるほど。
ちょっと多分好みな気配がするなっていうので注目してますね。
うん。
ああ、連続2クールなんだ。
ね。
あ、ね。
さっき珍しいですね。
ね、結構人気作なんじゃない？最初からもう。
確かに。
2クールデッセって始まるのは。
うん。
え、アメザリの柳原さんいる？
あ、そうなんだ、声で。
声優、小さいおじさん、うん、柳原さん。
そうなんだ。まあでもね、ちょっとこれは注目したいなってことで。
うん。
うん。どうしますか？次、ちょっとざっくばらんに、こんなの、ありますよ、みたいなの言ってみます？
はい。
どうですか？なんか。
いや、でもやっぱまあ原作、好きで。
うん。
でも原作、俺、ちょっと最初に、途中で、なんか、なんとなく買うのやめちゃったのが、
うん。
妻は小学生になるんですけど。
ああ、はいはいはい。
俺もまあでも注目作といえば注目作じゃないですか。
そう、なんか実写になって、冷めたんですよね、ちょっと。
うん、冷めたとか言わない、そんな。
なるほど。
はい。でも PV 見たらすげえ、結城葵さんはやっぱいいなって思いました。
うん。
こういうキャラも合ってるし。でも大人バージョンも子供バージョンもやってんの、うん、使い分けがすごかったですね。
ああ、なるほどね。うんうんうん。なんかなぁ、まあ、注目作。結構2期がね。
2期多いですね。
まあ、2期が多いんですよ。
多いトンボも2期あるし。
多いトンボ。うん、
ね、待ってました。あと、鑑定スキルもやります。
鑑定スキルもやるしね。
はい。
で、気づいたら夏目友人帳が7期っていう。
うん。
ヒロアカと夏目友人帳はすごいですね。
ね。
もう、これは、闇芝居に追い越せよ、追いつけの。
まあでも夏目友人帳なんてね、ずっとやってほしいわ、ほ
ん
と。
うん。
で、リゼロ3。
リゼロも3期だし、テニプリもこれ新しいやつなのかな？
お
ー。あー、なるほど。
うん、
新テニスの王子様。
ブリーチもやるしね。
そうだ。
ブリーチ。
あ、シャンフロもやるん。
ダンマチも5期だ。
5期なんだ。
うん。
で、ルロケンの。
あ、そうですね。
京都。
京都編。
京都やって、ランマ、うん、でも。
ランマ。
あ、でもそう、ランマもありますね。
ね
あと、個人的に再放送なんだけど、
はい、
ザ・ウルトラマンっていうアニメのウルトラマンがあるんですよ。これは俺がね、小学生くらいの時に、まあ今だとアニメでウルトラマンあっても驚かないですけど、
うん、
当時はやっぱり、え、アニメでウルトラマンってのもなったし、あの正直言うとそんなには当時は跳ねなかったんですね。おそらく。
うん、
その、やっぱウルトラマンの中でアニメっていうのがちょっとファンの中から違和感があったのか。
なるほど。
まあそうでしょう、ね。
ちょっとこの年になって改めて見てみたいっていうのはありますね。
でも、プロレスラーのウルトラマンは人気あったんですか？
あれはね、人気、一応当時ありましたよ。タイガーマスクの、
あ
ま
あ、
ライバルというか、ちょっとあって、うん。あれはでも完全に判決無視ですけどね。あれ、メキシコのレスラーで、判決無視で。でも、あの頃、オーラがだったから、新日本プロレスが呼んだのよ。うん、そしたら、スマラヤプロが花束持ってきてたよ。で、なんか、俺の記憶だと、バルダン星人の着ぐるみも来て、着ぐるみすごいリアルで、ウルトラマンそんなにウルトラマンじゃないのよ。なんかね、そんな写真を見たことがあるよ。
へぇ、それはちょっといいっすね。
偉大な。
いい話。
そうそう。確かね、そう。あの、公認ではなかったはずですよ。
そうですよね。
まあ、でも、
79年春アニメを2024年秋アニメでやるんだ。
ん？
すごいな。いや、1979年にやってたやつなんですね。
あ、そう、ザ・ウルトラマンね。そうそう、それを再放送
か。
うん。ちょっとまあ、でも。
まあ、あ、ドラゴンボールもそっか。
ああ。
ダイマ
ー。ああ、ね、あ、はいはいはい。そっかそっか。
新しいの。
でも本当、いつものクールに比べて、その、続編がすごく多いよね。
しかも、でかい。
うん、でかい。
そうそう。
でかい。あ、ブルーロックやるの？あ、そっか、ブルーロックやるわ。
うん。
そうだ。
ブルーロックもあれば、青のエクソシストもあるし。
そう、本当だ。
ありふれた職業で世界最強がもうシーズン3っていうのもちょっと驚いたんだけど。渋いとこだとカムノハシロンのね、禁断推理も。
はいはい。
うん、これはもう結構面白かったから。
あ、MF ゴーストもあるわ。
あと、花子くんも。
あ、花子くんも。花子くんすごいね。カッコ続編ってちゃんと、ね、ネキとかじゃなくて、うん、サブタイトルがカッコ続編っていう。
そんな中で普通に話題作のダンダダンとか入ってくるわけで
しょ。まあ、ダンダダンとかチーとか。
チーとか。
うん。
やばいな。ライキは何がいいとか、やばいな、ライキ。
なんかパンチ力の強いのが多い。
いや、ほんとすごいっすね。
うん。
ちょっとやばい。
これは、ちょっと見もの多すぎる、うん、
ちょっと正直、前もちょっと話したけど、ウィングマンの実写は、とりあえずはちょっと見てみたいなってのはありますよね。
やばい。俺、時間なくて百姓貴族のセカンドシーズンばっか見るかも。
ショートアニメ。いやー、でも本当ね。
ショートアニメ。じゃ
あ、ってよかった、ショートアニメ。ちょっとこんな感じでね、もう今からちょっと気が抜けないということで。
はいね、そうですね。
はい。また始まったら、もう、新色を、時間を削って、またいろいろ感想言っていきたいと思いますんで。
はい。
とりあえずはこんな感じでしょうか。
はい。
はい。
はい。では、以上、2024秋アニメ期待作を語ろうでした。はい、エンディングです。
はい。
では、感想、X での感想、メールフォーム読んでいきましょう。
はい。
最近めっちゃ映画を見てます。キンドラ、カッコ、キングオブプリズム、キンドラ2回目、ボザロ、RERE、虹ヶ崎、プリキュアと豊作すぎる、三平さんはプリキュア絶対見た方がいいです、って書いていただいてるんですけども。もうやっぱね、映画も見に行くとバカなんないんですよ、月で。
まあそうですよね。
まあねうん、極力、まあちょっと安くなる日を選んで見に行ったりとか、クーポン券使ったり、うん、劇場の、でやってるんですけど、やっぱうっかりすると1万超えとかしちゃいますからね。
うん、で、ミヤさんはちゃんと実写、ちゃんとというか実写の映画も見てますもんね。
そうですよね。うん、まあそうね。そうそう。まあなんで、ちょっとまあ頑張りますが、頑張りますがっていうのが、はい、ね、極力、はい、劇場に足運びたいと思います。さあこちら、455回、ニュースのコーナー良かったですと。
あ、うん、はいはい。
ありがとうございます。
過去回を聞いたときに、ああ、あの頃こんな話題あったなっていう記録にもなりそうなんで、月1くらいでやってほしいですと。
ああ。
なるほどね。
まあ、これは本当、
ニュースはいろいろね。
ね。でも、投稿があれば、すごく我々やりやすいんで。
おぼっちゃまくんが来年インドでアニメ化らしいんですよ。
もうさ、インドでおぼっちゃまくやると、なんか俺、カースト制度っていうの言葉がなんかこう、ちらついてしまうんだけど。
お
でも本当ニュースはね、送ってくれたら、やりたいですし。
はい、あと17歳の人が還暦だって言ってましたね。
うん、あそうですね。
はい、
井上貴子17歳さんが還暦を。
はい。今日迎えて。
公開になったという。
赤いムード服着てました。
はい。
おめでたい限りで、17歳で還暦を迎えるなんて、はい。
うん。
他の人にはなかなかできないですよ。
うん。
うん、
さあ次、
ね、はい。
二次元での好きな仕草を語ろう。う
ん、はい、はい。
初老の男性が口元を両手で覆ったりする乙女っぽい仕草に燃えてしまいます。松崎さんおすすめの夜のレモンにリクエストで主人公のおじさんがやっていてちょっとキュンとしましたと。
ああ、かわいいおじさん感じの。ああ、
なるほどね。
はあ、みたいな感じで、こう。
はあ、はあ、はあ、はあ。なんとなくわかります。
うん、うん、うん。
それこそちょっと尊いものを見たときに、やる仕草なのかな。
うん
ああ、でも。
初老の男性がこう、ちょっと頬を染めてみたいな。
なんかそんなイメージありますね。
うん。
さあ、次。両手を広げておいでと言ってるキャラは、ワンプリの犬飼いろはですね。自分が小動物になった気持ちで彼女の胸に飛び込みたくなりますと。 おう、うん。おいでー系がね、ちょっともう一通来ててね。おいでーからのハグをやってたかどうか覚えてないけど、それに近いことをやってたのはごちゅうさんのモカ。も、あ、ごちゅうさんのモカねえ、うん。うん。結構だから、イメージとしてはなんかありますよね。どのキャラがやってたっていうと、思い出せないけど、はい。オープニングとかエンディングでありそう。
はい、
じゃなくて。あとね、これメールフォームでね、ちょっとリクエスト案が2つくらい来てて、
はい、
今期アニメの負けヒロインが多すぎるや、時々ポゾッとロシア語で出れる隣のアーリアさんのように、エンディングテーマに昔の曲のカバー曲を採用する例が増えてきていますが、キャラクターにこの曲のカバーを歌ってほしいという切り口のトークはどうでしょうかというのがあるんですけど、前でも生配信で一回軽くやりましたよ。
いや、ありましたかね、
うん。
でもこれ定期的にやってもいいかもね。
うん。
うん。その、例えば今期のキャラ絞りみたいな感じで。
あ、そうしましょう。絶対俺同じこと言っちゃうと思うんで。
ね、我々そういう弊害もあるじゃないです
か。はい。
だからちょっと今期のクール、そのクールの中ぐらいでちょっとやれる企画かなと思う。
は
い、
なるほど、なるほど。
うん。でね、もう一つがね、まあ、いろいろ、例えば九州、中国、四国、関西とか、まあ、中部、関東、東北、北海道編みたいに、地域で分けた漫画アニメの聖地に関するトークをリクエストします。このアニメ、漫画の聖地はこの都道府県、この市町村ですという話や、行ったことがある聖地、もしくは行ってみたい聖地の話が聞きたいです。最終的には3人で聖地巡礼旅行に行ってみて、その報告会ができるといいですね、ってあるんですけど。
いいですね。
じゃあ、これ今ホットなのは岐阜か。
岐阜ですね。
岐阜だ。岐阜だ。
でもこれ、なんかリスナーにさ、僕の住んでる県ではこれが聖地ですみたいなの送ってきてもらうと、これも話しやすいかなとは思うんですけどもね。うん。なんかそれについてちょっと我々が話すみたいな。
まずはお互いの地元でもいいのか。
うん。ああ、それもあるかもしれないですね。一回目は。で、なんかこれもちょっと三つ四つ溜まると一つのコーナーでできると思うんで。
うん。
はい。
はい。
皆さんからのメールを。
そうですね。
本当。お待ちしてるって感じですね。
メールが何よりですから。
うん。
いや、一番嬉しい。
で、最後、こちら、劇場版のんのんびよりバケーションアニメ実況。夏美がガチ泣きしてるところにもらい泣きしました。劇場で見た時も、うん、あの、あっけらかんとして引きずらないような夏美が泣くほど、葵との出会いが大きかったのかと胸に刺さった記憶があります。ということで。
は、う、い、ん。
バケーションはやっぱ夏美がもう本当に良かったですからね。
そうですね。
夏んが。
夏んでしたね、
うん。今ちょうどアニメ実況また見れるようになったんで見てください。はい、
ニコニコでお待ちしております。
はい。それでは告知ですね。はい。まあ、毎回毎回言ってますが、出張ライブはご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせくださいと。
うん。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル、二次祭アニメ実況は、現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円、そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、実際の生配信も近いので、ぜひぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル二次配信中です。もう公式に隔週という発表出てましたね。
そうですね。
はい。隔週の金曜日の20時、基本的に更新になるので、こちらの方も、皆さん、ご登録などよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、まあ、本当最近ちょっと感想とかメールがちょっと少なめになってるんで、ぜひぜひ皆さん、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、今回のようにノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで、第457回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭、
ヘルスでした。ヘルスでした。
はい、OK です。
いい。
うん。
ライブどうだったんですかね。
ライブね。
ね。まあ、楽しくは飲めたんじゃない？
正直今の時点ではちょっとチケットがどのくらい売れてるのか。
うん。
あと、アンケートが非常に今の時点で少ないというですね。
あ、
はい。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ。
本来この話は録音を止めてから言う話だったんですけど。
なるほど。じゃあ、自分らで買いますか。
ね。
名前しときましょうか。
そう、ね。昔のラジオ番組はね、作家が全部、はい、書いてたからね。
はい。第1回目からメールが届いてるっていうね。
そうそうそうそうそう。そうそうまあでも本当、皆さんぜひぜひメールはよろしくお願いします。メール感想。
お願いします。
はい。